マルコの福音書5章の21節をお開きください。この福音書はイエス様の行われた多くの奇跡を示してイエス様が神の子であることを証明しています。イエス様はユダヤ人たちに病気を治す権威があることを示されました。そして悪霊を追い出す権威があり、罪を許す権威があることを示され、また嵐を鎮められることでこの自然界を支配する権威もあることを示されました。さらに前回の箇所ではユダヤ人だけではなく異邦人に対してもこの悪霊を追い出す権威があることを示されました。イエス様は悪魔の仕業を打ち壊すために来られました。罪を許し、死の恐怖から解放し、自由、平安、喜び、希望を与えるお方です。前回の話を思い出したいと思いますが、イエス様はゲラサ人の地、異邦人の地に着くと悪霊に疲れた人がすぐに墓場からやってきました。彼はひどく凶暴で、もはや誰も鎖を持ってしても抑えることのできない、まあ鎖でつないでもそれを引きちぎる、そして足かせを砕いてしまうほどの超自然的な力が彼には働いていたわけです。で、裸で生活し、夜昼なく叫び続けて、人に危害を加えるだけではなくして、自分の体も石でこの傷つけるほど自虐的な、まあ、恐ろしい状態にある男であったわけです。それは多くの悪霊に疲れていたからでした。しかし、どんなに多くの悪霊に、疲れていても、悪霊たちはイエス・キリストの権威の前には全くの無力であるわけです。で、彼らはイエス様に豚に乗り移らせてくださいと願いました。イエス様が許可されたので、彼らは出て行って豚に乗り移りました。すると2000匹ほどの、豚の群れが険しい、この崖を駆け下りて湖へなだれ込んで溺れてしまったわけです。で、多くの悪霊に疲れていた男は、誰の目にも、もう明らかに見える形で解放されました。で、それでまあ正気に戻ったわけですが、落ち着いてそこにもう本当に普通の人のように彼はなっていたわけです。ところが町の人たちはそのことを喜ぶことよりも、この豚を失ったショック、経済的なこのダメージがあったこと、それでイエス様を恐れてこの地方から離れてくださるように願ったのが前回の箇所でしたね。今日はその続きです。5章の21節から最後まで学んでいきたいと思います。まず21節だけ一緒に朗読します。ご一緒にどうぞ、はい、イエスが船でまた向こう岸へ渡られると、大勢の人の群れが身元に集まった。イエスは岸辺にとどまっておられた。イエス様が船でまた向こう岸へ渡られると、大勢の人の群れが身元に集まりました。ここでの向こう岸っていうのは、イエス様がご自分の町と呼ばれたカペナウムの町のことですね。で、前回のゲラサ人の地、異邦人たちは多くの悪霊に疲れた男が解放されたのを見たのに、イエス様を恐れてここから立ち去ってくださいと願いました。そこでイエス様は船でまた向こう岸へ渡って、このカペナウムの町に戻られました。すると大勢の人の群れがこの身元に集まったっていうこと、まあ、全国方々から集まってきた人たちですね。で、この人たちは前の日からずっといたわけですよ。おそらく一晩中いたんでしょうか。今日は那覇マラソンがありますね。私の家の近くもスタート、マジでたくさんの人たちが集まってましたけど、新聞見ると2万7000人がエントリーして、もう本当にたくさんの人たちがそこにいたわけですけれども、まあ、ここでもたくさんの人たちがいたわけなんです。で、ルカの福音書の8章の40節には、群衆は喜んで迎えたっていうに書かれてます。喜んで迎えた、そして皆イエスを待ちわびていたからであると書かれてます。で、ゲラサ人の地、異邦人たちと対照的ですね。彼らはイエス様を拒みました。そしてここを立ち去ってくださるよう、離れてくださるように願ったわけですが、ここの人たち、カペナウムの人たちは非常にイエス様を歓迎するわけですね。待ちわびていた。なぜでした？彼らはイエス様が行った この奇跡、病気の人たちをたくさん治すのを見て知っていたわけなんです。で、自分も治してほしい、自分の家族も治してほしい。で、彼らの関心は病気を治してほしいことにあったわけです。イエス様の教えに聞くことではなく、そのようなことに関心があって、でも全ての人がそうではなかったわけですね。イエス様は岸辺にここで興味深いことにとどまっておられたって書かれています。まるである人が来るのを待っておられたかのようにイエス様は立ち止まっていたのかなと、私はそういうふうに想像しちゃうわけですけど、イエス様はすぐは動かずに、というのもイエス様が一歩動くと、もう千人の人がいれば千歩が動いちゃうわけで、万人いればもうものすごい移動になっちゃうわけで、イエス様はここで岸辺にとどまっておられた。すると22節ご覧ください。街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています、どうかおいでくださって娘の上に見ておいてやってください、娘が治って助かるようにしてください。そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの群衆がイエスについてきてイエスに押し迫った。イエス様が岸辺にとどまっておられると、街道管理者の一人ヤイロがやってきて、イエス様を見てその足元にひれ伏しました。で、街道管理者っていうのは、まあ読んで字のごとく街道を管理するものです。で、街道っていうのはこの当時、普段は子どもたちの学校の勉強の場として使われ、そして安息日になると礼拝が持たれました。で、この街道管理者はそのいわゆる建物の管理と、それだけではなく学校と、そして礼拝の時の監督をする、まあ、いわゆる長老的な立場にある人でした。で、彼らは当然その、宗教指導者たち、いわゆるパリサイ人は律法学者たちと親しい関係にありました。で、パリサイ人たちは私たちすでに見たようにイエス様を嫌ったわけです。そしてどうにかしてどのようにイエス様をこの滅ぼそうか殺そうかと相談をし始めたほどでした。で、ヤイロは当然パリサイ人たちがイエス様を嫌っていたことを知っていたことでしょう。で、彼がどちらの側にいたのか分かりませんが、立場上考えるとそれはパリサイ人の側だと思うんですよね。もしそうであれば、以前彼の心は福音に対して心を閉ざしていたわけです。イエス様の教えに聞こうとしない、あの四つの種の例えで言えば最初の人です。道端のような心であったと思うんです。しかし今状況が変わりました。今までうまくいってたはずの彼の人生の歯車が狂い始めたわけです。ここにあるように彼の小さい娘が病気にかかり死にかかっていた。で、さらに読み進めていくと42節にはその子は12歳と書かれています。そして同じ内容のルカの8章の42節に一人娘であったというふうに書かれています。12歳の一人娘が死にかかっていた。まあ親にとって子供はどの子も可愛いものですが、特に父親には娘は可愛いものだと思うんですね。で、私にも2人の娘がいますが、まあ、いくつになっても娘たちっていうのは可愛いもんだなっていうふうに思うわけです。まして一人娘であればもうそのヤイロにとってもなおさらだと思うんです。この子が12年前生まれたわけで、もう生まれた時には大喜びで、もうずっとこの子の存在が彼を楽しませてたと思うんですね。そして12歳となると、皆さんも思い出してほしいんですけど、ある方は最近かもしれませんし、私も相当来ないんですが、12歳の頃、もう女の子っていうのも一番花盛りっていうか活発っていうか元気っていうか、もう何を見ても楽しい、この木の葉が落ちるだけで笑ってしまうような、 そのような時期だと思うんですね。朗らか で愛嬌があって、うん、もうこの子がいるだけで家中が明るくなるような、まあ、太陽のような存在、それがヤイロにとって娘の存在だったと。で、幸せな12年間でした。しかしその娘が今病気になって死にかけていたわけで、で、これからの人生を考えて親にとって子供が苦しむ姿を見るということほど辛いことはないわけですね。彼の心は張り裂けんばかりだったと思います。しかし聖書は悲しむ者は幸いです、書いてある。それは慰められるからという。で、ここで彼はイエス様のもとに来ました。そして来てイエス様を見て、来て見て、そしてどうするんですか。その足元にひれ伏したって書かれてる。以前はそうではなかったと思うんですね。反発してました。しかし今問題によって心がズタズタに砕かれて、プライドを捨てて彼は謙遜になったわけです。イエスも言われました。心の貧しいものは何でした？幸いです。心が破産状態、今までは自分の力でもう全てがうまくいった、でもそれがうまくいかない、心が破産状態、自分の力ではどうすることもできない、弱さを覚え完全に砕かれてしまう人は幸いです。彼はまさにそのような状態だったと思うんですね。それでイエス様のところに来てひれ伏して、彼はここで23節に一生懸命願ってこう言ったって書く。一生懸命願った。私の小さい娘が死にかけています、どうかおいでくださって娘の上に見ておいてやってください、娘が治って助かるようにしてください。彼の必死さ伝わるでしょうか。必死に彼は願っているわけです。ひれ伏してイエス様に願う。で、ヤイロはイエス様がカペナウムの町で多くの奇跡を行うことを彼は見て、また聞いてよく知っていました。悪霊を追い出されたのも彼は見てたし、そして不治の病、つわら跡を清め、さらには片手のなえた人を癒したのも知ってました。イエス様ならこの死にかけている自分の娘も助けてくださるに違いない、そのように彼は信じてイエス様のところに来て見て、そしてイエス様のもとにひれ伏して必死にお願いしたわけ。そこでイエス様はどうなさったんですか。24節に彼と一緒に出かけられたということ。すぐにイエス様は彼に答えてくださいました。心優しい方ですよね。へりくだった方です。求めるものは拒むことをしません。拒むものには同じように主も拒まれますが、求めるものにいくらでも主は答えてくださる方で、心傷んだもののすぐそばにいてくださる方です。すぐにイエス様は彼と一緒に行くわけですが、でもここで多くの群衆がイエス様についてきてイエス様に押し迫ったって書かれています。前に進もうにもなかなか進めません。イエス様が一歩進めば押し寄せてくるわけですよ。まあだから立ち止まって彼が来るのをイエス様はあえて待っておられたのかな。主のタイミングですよね。ヤイロにとってはこの群衆は大きな障害になったわけです。もう道を開けてほしい、もう急いでいるから、そのような気持ちでいたと思う。しかしさらに彼にとって事態を遅らせてしまうことが起こります。25節、ところで12年の間長寿を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなく帰って 悪くなる一方であった。12年の間長寿を患っている女がいました。で、長寿というのは出血の止まらない婦人病です。ひどい痛みがあったとこの後に書かれてますが、鞭で打たれるような痛みを伴ったようです。で、旧約の律法によると儀式上その病気になると汚れたものとみなされて、この会堂に入ること、礼拝に参加することが禁じられました。さらに人々に触れることも禁じられました。で、もし他の人に触れればその人も同じように汚れて、儀式上汚れたものとみなされたとレビ記の15章の19から27節には書かれています。それで、まあ、社会生活ができない、そこから追放されてしまう。またここの女はこの多くの医者からひどい目に遭わされたようですね。もう治療費どんどん使っても治らない、ついには財産までも使い果たしてしまった。症状は良くなるどころかかえって悪くなる一方だったと。で、この長寿の女と先ほどの街道管理者ヤイロは対照的ですよね。で、ヤイロの娘いくつでした？12歳でした。で、ヤイロはこの子が生まれてから12年の間もう楽しくてしょうがないっていうか、喜び幸せいっぱいだったわけです。とても明るい12年間です。そして彼は社会的な立場がありました。それだけではなく、おそらく裕福だったでしょうね。名も知れた人で、人々から尊敬された人だったわけです。一方この女は全く逆の立場です。彼女は社会的な立場ありませんでした。で、お金もなく、ここに名前も書かれない、まあ、名も知られず、人々からは避けられた人だった。12年前、発病してから、ちょうどそれはもうヤイロの娘が生まれた頃でした。で、この女は痛みと苦しみの毎日だったわけです。非常に暗い12年間、そして全ての望みが絶たれました。しかし完全に望みが絶たれ全く暗くなった時に本当の光が差し込んできたわけ。今まではいろんな光物っていうか、まやかし物っていうか、これだあれだ映っていって全部無駄だったわけですが、本当に全てがもう何も耐えるものがなくなった時に本当に耐えるものを彼女は見出していくわけです。良い知らせ、福音を耳にしました。27節ご覧ください。彼女はイエスのことを耳にしてって書かれています。イエス様のことを耳にした。群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じた。12年の間長寿を患っていました。苦しい、きつい、肉体だけではなくて精神的にも社会的にもそのような辛い毎日でしたが、その彼女に良い知らせが耳に入るわけですね。イエス様のことを耳にしたわけです。イエス様はさまざまな病気を治したらしいよ。ああ、片手のあの人片手慣れてたけれども、仕事でそうなったとも聞いたけれども、あの片手の慣れた人はイエス様を一瞬にして治した。そしてあのツアラートの人も不治の病と言われてたけれども、それもイエス様が治したらしいよ。 誰かからそのような噂評判を彼女は聞くわけですよね。でイエス様のことを聞いているうちに彼女の内側に変化が起こるわけです。信仰心が芽生えてくるわけです。種がまかれたわけですね。あの4つの種、種がまかれると必ずそれは実を結んだわけで、福音の種がまかれると時が来るとそれは実を結ぶようになるわけです。女の人はイエス様なら私の病気も治してくれるかもしれない、医者はみんなダメだったけど、これイエス様ならもしかすると、いやもしかしたらじゃなくてイエス様なら治してくれる、ここできっと治してくれる、そのように考えたとあります。その考えがだんだん確信に変わっていくわけですよね。聞いてるうちに確信に変わって、そして彼女はその確信がイエス様の期待へと変わり、その期待が行動に移したわけです。信仰がどういうものであるか私たちはここからよくわかると思うんです。信仰は聞くことから始まって信仰心が芽生えるわけです。それはちょうど種が植えられたようなもので見えません。でも内側で発芽してそれが思いが膨らんでくるわけですよね。そしてそれがだんだん芽を出してやがてそれが見える形となるわけです。私たちの信仰も最初聞いているうちにだんだん温かくなって、信仰心が芽生えてくるとそれがはっきりと信じたことが分かる、それが行動として現れるわけです。行動によって救われるわけではありません。しかし信じたら必ず行動に移るわけです。ですから彼女の行動を見れば、彼女がはっきりと内側に信仰を持ったことが確認できるわけですよね。でも彼女は知ってたわけですね。旧約聖書のこの律法によってこの病気になると人に触ってはならない。で伝染病ではなかったんですけれども、儀式上汚れてしまうのでそのようなことがあったわけです。それで彼女は群衆の中に紛れ込んだ、ここで、そして後ろからなんです、イエス様の着物に触った。でここにお着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからって書かれています。考えていた、ただなんとなく考えていたのではなく、彼女はイエス様なら必ずきっと治すと固く信じて彼女はそうした。だから心がこもるっていうか、思いがこもってるわけで、もうどこ行ってもどうしようもないわけですから、イエス様ならきっと治してくださる、もう思いを込めて心を込めて、もう一心になって、そしてそこには当然この力が入ってくるわけですが、イエス様を触る瞬間、皆さん想像してください。なんとなく触ったっていうことではなかったと思うんですね。私たちは心がこもれば、思いがこもれば、当然そこに力が入っていくわけで、力の限り彼女はギュッとイエス様の衣を握ったと思う。するとすぐに血の源が枯れた。一瞬にして出血が止まるわけです。それと同時にひどい痛みも治りました。で、彼女は自分でも治ったことを体で感じたということ。で彼女だけではなくて、イエス様も30節見るとすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。12年の間、 赤字を患っていた女はイエス様の着物に触るとすぐに癒されました。イエス様の着物に不思議な力があったんでしょうか。そういうわけではないんですね。でここでイエス様もすぐにご自分の内から力が外に出ていったことに気づかれたと書かれています。着物そのものに力があったのではない、他のところでは房があります、房って書いてあります。ラビたちは皆その房をつけてた。でマタイの福音書を読むとパリサイ人たちはこの自分たちが霊的な、ジャイアントに見せる巨大なそのようなものを見せるためにわざと房を長くしたって書かれてます。房そのものに力があるのではなく、イエス・キリストご自身に力があるわけです。また外からの力が働いたのでもありません。イエス様はご自身のうちに神としての力があって、その力が外に出ていって癒しがなされたわけです。ルカの8章の46節に私から力が出ていくのを感じたとイエス様は言われたと書かれています。私から力が出ていくのを感じた。それから群衆の中を振り向いて言われたわけですね。誰が私の着物に触ったのですか、誰が私の着物に触ったのですか。イエス様は知らなかったんでしょうか。知っておられたわけですね。大勢の人たちがいたので押し合いへし合いしてました。で彼らも触ったことでしょう。でも彼らが触ったのはただ好奇心で触っただけであり、信仰から出たものとは何でもなかったわけ。でもイエス様はご自分の内から力が出ていったこと、信仰を持って誰からかがご自分に触ったことを感じられたわけです。それが誰であるかもイエス様はご存知でした。でも誰が触ったのですかとイエス様はおっしゃったわけです。それは誰が信仰によって触ったのか。私がそうです。私が信仰によってそうしました。自ら進んでこの信仰の応答をさせるための質問をなさったと思うんですね。でも弟子たちはこのイエス様の質問の意図を理解できなかった、まあ、いつもの彼らのことです。そこで言うわけですね。31節で群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、こんなたくさんいるんですよ、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。彼らはただ単に物理的に誰かが触ったのかと尋ねていると思っていました。イエス様は信仰によって触ったものが誰であるか、それをした人を知ろうとして見回しておられたと32節には書かれています。イエス様が見回しておられた。私は詩編の33編を思い出したんですけれども、ちょっとそこを開きましょうかね。聖書の真ん中です。詩編の33編、ここにはこう書かれています。私の聖書で935ページです。一緒に朗読したいと思います。33の13節から15節です。一緒にどうぞ。主は天から目を注ぎ、人の子らを残らずご覧になる。見住まいのところから地に住むすべてのものに目を注がれる。15節、主は彼らの心をそれぞれ皆作り、彼らの技のすべてを読み取る方。主は天からすべてのものをご覧になっています。そしてすべてのものを作った方ですから、人の心も作った方は私たちの心のすべてを読み取ることができるわけです。18節には、見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる、その恵みを待ち望む者にと書かれています。 主の目は主を恐れる者に注がれ、恵みを待ち望む者に主は目を注がれます。さあ戻りましょう。イエス様は誰がご自分に触ったのか、それを知ろうとして見回しておられました。33節、女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。一緒に朗読します。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかかわらず健やかでいなさい。イエス様はご自分に触ったものが誰であるか知ろうとして見回されました。それで女は恐れおののきましたが、なぜ恐れたんでしょうか。ああ、旧約のあの律法を私は破ってしまって、こっそりと触ってしまった、触っちゃいけないのに、それをして、それがバレてしまったのかな、バレないうちに早く自分で手を挙げないと、そういうふうに思ったわけではないわけですね。彼女は信仰を持ったわけです。イエス様に触れたらきっと治るに違いない、信じて彼女はイエス様に触って、その通り触ると自分が癒されたことを彼女その身に感じたわけです。今までどこに行ってもどんなしても治ることできない、やそれどころかひどくなる一方だったのが、イエス様に触れただけで私は癒された。神の恵みを彼女は瞬間的に体験したわけです。恵みに圧倒されるわけですよね。で、恵みに圧倒されて、その恵みの大きさに彼女は自分の罪深さを知るわけで、この罪深い私を神は本当に憐れんでくださった、この神の恵み、自分の前に立っておられる方が聖なる方であることを彼女は知って恐れたわけです。それでイエス様の前に彼女は出てひれ伏すわけですね。さらにみんなの前で真実をすべて打ち明けたわけです。私は流し合ったけれども、イエス様に触って今癒されました。彼女が癒された、そのことを明かしすることによって皆がそのことを知るわけです。治ったことをみんなが知ったわけですよ。イエス様が彼女の信仰告白を引き出したもう一つの理由はそこにもあるわけですね。癒されると社会復帰ができたわけで、彼女はその通りに元の生活に戻ることができました。そしてここで彼女にこう言われましたね。娘はあなたの信仰があなたを治したのです。彼女は信仰によって病気が治っただけではなくして、魂も救われました。安心していきなさい、病気にかからず健やかでいなさいとイエス様は彼女を祝福されました。12年の間長寿を患って苦しんでた彼女が一瞬にして癒されて、神の平安が与えられて喜んだことでしょうね。でもそのそばで不安な男がいたわけです。誰でした？なんかもう忘れてしまいましたけど、街道管理者ヤイロがいたわけです。そこでも話が終わりそうなんですけど、ああいい話だったな、さあ帰ろう、いやいやいや、大変な状況の人がいたわけで、ヤイロはもうそばで複雑な心境だったでしょうね。すごいと思う、同時にもう自分の娘もうそんなことではない、もう命に関わることで一刻を争う時なのに、もう娘のことを先に治してほしいのに、ああもうヤイロは本当に複雑な心境だったと思う。イエス様が35節見てください。まだ話しておられる時に 街道管理者の家から人がやってきていった。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。ヤイロが最も恐れていたことが起こりました。で、それはイエス様がまだ話しておられる、時でした。イエス様がまだ話しておられる時、その途中でヤイロの家から人がやってきて、あなたのお嬢さんは亡くなりました。一番聞きたくない、信じたくない言葉です。そうならないためにヤイロはイエス様のところに行って、足元にひれ伏して一生懸命お願いをしたわけですよね。で、イエス様も心よく答えて一緒に行くわけですが、あの群衆が前に塞がってなかなか進めない。そうかと思えば長寿の女が時間を取らせてしまう。彼女は必死にお願いしてそのように前に進もうとするわけですが、しかしもう今となっては手遅れだ。人間的にはどうすることもできませんでした。しかし神にとって手遅れ、遅すぎるということは、そういう言葉はないわけです。神に手遅れはないわけで、36節見るとイエスはその話の言葉をそばで聞いて街道管理者に言われた。一緒に主の言葉読みますね。鍵括弧、ご一緒にどうぞ、はい、恐れないで、ただ信じていなさい。恐れないで、ただ信じていなさい。イエス様がまだ話しておられる時でした。どれぐらい時間が経ったんでしょうか。ヤイロの家の者がやってきて、イエス様はそれをそばで聞いていたわけですが、全く落ち着いておられたわけですね。ああ、大変なことのな、大変なことになったとか、もうちょっと早ければとか、そういうことは何もイエス様はおっしゃらずに、普通に落ち着いておられたわけです。でもそれはイエス様が何も感じないとか無関心であったということではありません。死に対して最も霊の憤りを感じられるのはイエス様ご自身なんです。イエス様はそれを打ち壊すために来られたわけです。死の力を打ち破るために主は来られました。そして主はこれからご自分がなさろうとしていることをご存知でした。それでここで言われたわけですね。恐れないで、ただ信じていなさい。同じ内容のルカの8章の50節には、そうすれば治りますと言われたと書かれています。恐れないで、彼は恐れたわけです。恐れないで、恐れるのをやめて、私たちはすぐに恐れやすいわけですが、聖書はそれをやめるようにって、恐れないでって、恐れるのをやめて、それをストップして、それを止めて、その代わりに信じることを始めなさいって。恐れをやめて、その代わりにただ信じなさい、信じ続けなさいって、そうすれば治ります、救われます。絶望悲しみのどん底にあるヤイロにイエス様は希望の言葉を語られました。37節、そしてペテロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネの他は誰もご自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。イエス様はヤイロの家に向かわれました。あのたくさんの群衆に対してイエス様はついてくるな、イエス様が一言言えばもう動けない状況です。ものすごい権威ですよね。そして他の弟子たちもお許しになりませんでした。ただここでペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけがついていくの お許しになったと書かれています。この3人は後に変貌山で、またゲッセマネの園でイエス様のそばに置かれた3人です。で、後になるとペテロは指導者になる人です。初代教会の彼は指導者です。そしてもう一人のヤコブは使徒の中で最初の殉教者になる人です。さらにヨハネはイエス様と共にいて愛の人に変えられ、彼も迫害にあって燃える炉の中に、油鍋の中に入れられるわけですが、奇跡的に助かり、彼は最後まで長く生きる人です。で、初代教会のさまざまな問題が出てきます。偽りの教師たち、教え、そのような偽りのクリスチャンたちが現れてきますけれども、それに対して彼は指導するために用いられて、主の証人として用いられていく3人であるわけですね。イエス様は彼らを他の誰よりもご自分の近くに置かれました。多くのことを教えるためです。彼らは38節、その街道管理者の家に着いた。イエスは人々が取り乱し大声で泣いたりわめいたりしているのをご覧になり、中に入って彼らにこう言われた。なぜ取り乱して泣くのですか。子供は死んだのではない、眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスはみんなを外に出し、ただその子供の父と母、それにご自分の友の者たちだけを伴って子供のいるところへ入って行かれた。イエス様がヤイロの家に着くと、人々は深い悲しみの中にいました。当時の慣習として悲しみを表すために泣き女を雇ったり、笛吹きがいました。ですから、ここで取り乱し大声で泣いたりわめいたり、まあ親族のものはそうなんですけれども、悲しみをもっと表現するためにそのように取り乱す者たちがいたわけで、ですからイエス様はここでなぜ取り乱して泣くのですかとおっしゃる。子供は死んだのではない、眠っているのです。聖書は死を眠ると表現します。なぜならそれは一時的であり永遠ではないからです。寝るということは、私たちも昨晩寝ているときは活動してないわけで会話もしないわけです。でも寝て今起きて活動しているわけです。寝るっていうことはやがて起きる時が来るということです。聖書は私たちはずっと死んだままではなく、蘇ることを約束しています。神の国に入れられるためです。でもそこにいた人たちはイエス様のその言葉を聞いて嘲笑いました。さっきまであんな悲しんでたのに、すぐに彼らは嘲笑うわけです。しかしイエス様は彼らを無視して外に出して、それからその子供の両親と弟子たちだけを連れて子供のいるところへ入って行かれました。そして41節、その子供の手を取ってタリタクミと言われた。訳して言えば、少女よあなたに言う、起きなさいという意味である。すると少女はすぐさま起き上がり、歩き始めた。12歳にもなっていたからである。彼らはたちまち非常な驚きに包まれた。43節、一緒に朗読します。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、さらに少女に食事をさせるように言われた。タリタクミというのはアラム語でイエス様が日常会話として使われた言語です。イエス様が少女よ起きなさい、起きなさい、そのように言われると、少女はすぐさま起き上がり歩き始めました。イエス様の言葉に権威があります。両親はをはじめ、そしてそこにいる者皆非常な驚きに包まれました。で、人々は興奮していましたが、イエス様はここでも 落ち着いておられました。そして蘇生したこの女の子にお腹を空かせているだろうから、こう食事をさせるようにと、そのような心遣いまでもすぐにイエス様はなさったわけです。そしていつものようにこのことを誰にも知らせないようにと命じられたわけですが、なぜイエス様はいつもこのように命じられるんでしょうか。もっと宣伝した方が、もっと述べ伝えた方が福音が伝わりそうですけど、イエス様はあえて今はそのことをしないように、もう繰り返しそのことをなさっています。なぜそうされるのか。それは人々が、当時の救い主が来るときに、メシアが来るときには、政治的なメシア、いやローマに支配されてましたから、そこから解放するメシアを期待していたからですね。間違った期待をしてたわけです。しかしイエス様が来られた目的は、そのような政治的に解放するものではなく、もっと根本的な人を罪の奴隷から解放するために来られたわけです。そのことは十字架の死によって成就します。しかしその時はまだ来ていませんでした。人々がいろんな奇跡を見て興奮するわけですが、イエス様にとってはそれは大きなことではなく、神のとしての普通になさることのできる方ですから、その憐れみによってそれを示しただけで、ヤイロの娘を蘇生させたのも、本当は娘にとってもっと良いところは死のもとが良いわけです。でもヤイロにとって憐れみを示して、主はこの時にはそのことを成したわけで、イエス様がここで禁じるわけですけれども、人々が興奮すればするほど、このユダヤ人の指導者たちをいたずらに刺激させるだけで、ですから神の時が満ちるまで人々に誰にも知らせないようにとイエス様は命じられたわけです。しかし十字架と復活の後、イエス・キリストの福音は全世界に広められます。今はその時なんです、皆さん。この時点ではまだその時ではなかった。イエス様が来られた目的は十字架で頂点に達しますから、そこに至るまでのイエス様が確かに神が人となって来られた神の子であることをはっきりと示す必要があるわけです。ですからたくさんのイエス様は奇跡をなさり、憐れみを示されました。そして神としての権威ある教えをなさり、その頂点である十字架につくわけで、もう今はそのことが成就したわけですね。で、今日どんなに医学が発達して、科学技術が進歩したとしても、人を死から救うことは誰もできません。どんなに教育を積んだとしても、どんな宗教を人が作り出したとしても、本当の解決はそこにはないわけ。死に勝利できる人間などどこにもいないわけで、生まれてきた者は皆必ず死ぬわけです。それは罪の支払う結果なんです。でも神は私たちをそこに捨てておかずに、私たちを救うために人となって来られて、私たちの罪の身代わりとしてイエス様が死んでくださったわけです。私たちを死から救うことのできる方はこの方だけなんです。それで神は私たちを愛してイエス様を使わせてくださいました。罪の身代わりとしてイエス様は十字架についてくださいました。聖書の示す通りに葬られ、そして聖書の示す通りに三日目に死人の中からよみがえられたわけなんです。このキリストを信じる者は誰でも救われる、これが福音なんですね。私たちはもうすでにこの福音を聞いたわけです。知ってるわけです。持ってるわけです。多くの人はこれを知らないんですよ。 死の恐怖にみんなあえいでいるわけで、でもそれは口にすることも忌み嫌うもので解決がないわけですが、でも私たちはすでにこの良い知らせを知って持って永遠の希望を持っているわけで、私たちはさらにこの福音を述べ伝えるものとさせていただきましょう。お祈りします。天の父なる神様、死の壁を打ち破るためにイエス・キリストが人となって来られ、そして死の壁を打ち破ってくださったこと感謝します。長寿の女を癒すだけではなく、ヤイロの娘も蘇生させることによってあなたに命を与える、すべてを創造された方であること、あなたの言葉を通して学ぶことができ、ありがとうございます。どうぞ私たちもこの福音をすでに知ったものとして、あなたが私たちを用いてすべての人にこの良い知らせを伝えるものとして用いてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。